ボストンクラブレディオ。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。ボストンクラブレディオデイログ、今日もやっていきましょう。はい、さっきね、新日のホームページ見ましたら、高木対棚橋が今日のメインになるっていうのが正式に決まりましたよってね、プレスがありましたね。まあ決まるべくして決まった感じもありますので、これはもうね、こういう形で、楽しみましょう。逆境すら楽しんで盛り上げていきましょうよって、あのプロレスを愛する者として思うわけなんですよね。はい、いぶしはゆっくり焦らず良くなってください。はい、そんな形でいきましょう。で、今回はね、昨日見てきましたよ、 7.24 大阪プロレスリング01火祭り大阪、最終火祭りの最終公式戦ですよね。ということで、あのね、大好きな大谷慎二郎に会いに行くって言ったら大げさですけど、大谷慎二郎を見に行ってきました。はい、ね、この大会は実は大阪で稲村対田中っていうのがね、もうまあ僕らの中では本当にメガカードなんですよね。なんで、これを見に来たんやでって思ってたし、いやこれはもしかしたら場合によっては稲村田中を下して次に進むなり、あれだな、田中の決勝進出を阻むみたいな流れになるのかなって思ったりしてたんですが、残念ながら新潟の戦いで安倍戦で稲村が負傷してしまいましてですね、亡くなってしまったと、この試合が流れてしまったっていうことで、もうこればっかりは仕方ないんですが、またどこかでやりますよね。できればでもやっぱりゼロワンのね、リングでやってほしいですよね。はい、という形です。でね、昨日はまあ大阪府立体育館の第二競技場であったんですけれども、界隈ではビタディさんね、マッチョプロレスのビタディさんと高専さんですね、あと前日にね、 7.23 の新日の会場でご挨拶させていただいたリスナーのね、山さん、この方もかなりあちこちのポッドキャストヘビーリスナーですし、すごいなんかいろんな団体をね、なんか見に行ってらっしゃるみたいな感じの、かなりコアな感じのお方なんですけども、とお会いするのが分かってました。で、まあ現地で会いましょうねって話でちょっと連絡取り合ってたんですけれども、まあね、2日連続で府立行って、なんか一人でね、府立に行くと本当に玄関出てもう、ね、1時間かからんうちに府立に着けるんですよね、電車の乗り方次第ではね。これが結構近いねって思って、いや、やっぱり府立である時はちょっと他の団体も許せばね、行ってみるのありなのかなって。基本的に平日行けないんですよね、だから、まあ土日ですよね、土日で府立である大会でちょっと面白そうなのだったら行ってみてっていうのはありなのかなとは思っています。はい、でとりあえず暑くてですね、試合開始5時半で家に出たのが4時過ぎぐらいでしたね。で、まあまあちょっともうゼロワンの T シャツとかもね、持ってないしなって思って行ったんですが、まあ、ここでまず一つ落とし穴がありましてですね、グレーのね、ネズミ色の T シャツ着て行っちゃったんですよね。普通の 普段着のやつをねで着ていっちゃったんですけどね、もうめっちゃ汗が目立つんですよね。ひどい。で、私事ですが、やっぱりねこういった自転車とかね有酸素運動系のね競技を、エンデュランス系の競技してる人ってね、なんか知らんけど普通に生活してんのに発汗量がパないんですよね。もう普通の時でも脇汗常に出てるし、ご飯食べても汗かくし、はい、なんか代謝がねやっぱおかしなことになってるみたいで、で、まあまあ風も吹いててそんなに暑いっていうね、大阪降りたらビル風吹いてて結構ね日陰を移動すれば涼しいぐらいなんですけれども、いやもう会場着く頃にはなんかもう汗ぐちゃぐちゃので胸元とか脇見たらもう汗じみひでえよっていうことでね、ほんでで会場着いてディアンが連絡くれたんでね、挨拶にしたらちょうど僕のね左斜め前ぐらいのとこでね、1列目じゃんって思って、僕は2列目だったんですけど、いやいいとこだなって思って、これだったらあれか1列目狙っといてもよかったかなって思っちゃったりしましたけどね、うん、でそのですね汗をふきふきするとちょっとずつ汗引いてくるんですけど、やっぱりねまだちょっと会場来てちょっと会場どんな感じかなっていうのもあって落ち着かないんですね、心理的に基本小心者なんで、慎重派の小心者なんでね。でグッズ販売をやってましてですね、ちょっと見に行きましょうかってディアンと言って山さんとかでね行ったらやっぱりね大谷のね、あわよくば大谷選手って思って見たんですよ。大谷のグッズがないんすよね、なんか、はい、でもなんかこの団体は多分この席数、もう席数がねもう本当にね200ないと思うんですね。この席数でちょっと大阪でここ借りてやってペイできるのかいって思って、ちょっとでもなんかお金落としといてあげたいなっていう、なんかいらん親心を抱いてしまいましてですね、ちょうど売店にですね田中雅人がやってきまして、弾丸がね真っ黒本当に黒い、本当に何でしょうねあれはね、なんかミートボールみたいな色してるんですけど、体がねサインしてくれる、タオル買ったらサインしてくれるしっていうことなんで、いやちょっと緊張しつつ汗だらだらの状態で売店並びましたね、田中雅人選手のところにね行こうか行くまいかってね、ちょっと遠巻きに見てたんですけど、いやこれはもう千載一遇のチャンスだなと思って、いや田中雅人のアニメも出てるし俺昔新日に出てた頃も知ってるよみたいな感じで思ったので、よし行こうと思って意を決してですね、汗でぐっちゃぐちゃの状態で田中選手のところにいて、タオルくださいって言ってね、弾丸ハードコアジムとか書かれてたかなの、タオルですね、マフラータオルを買わせていただきました。はい、2000円でサインも弾丸って入れていただいて、で、あそうだと思って、ちょうどねチケットね01の公式から直接買ったんですよね。なんか以前ね富士さんがなんかグレートの T シャツなんだっけなんかを買うときに中間マージンじゃなくをへつるために直接買うよみたいなことをおっしゃってたんで、それでちょっとでもね中間マージンへつって団体にっていうことも考えてね、01公式で直接メールを送ってチケットを売っていただいたんですけども、そのチケットがですねちゃんと大谷と田中のですね顔写真が入ってるね、今時ちょっとこういうの珍しいなっていうチケットでした。でそこの田中のね写真のところにねちゃんと田中雅人選手のサインをいただきましてですね、これはちょっと嬉しいですよ ね で、ね、あのでポーズっていうかあのツーショットをビタリーさんがちょっと一緒にいてね、写真撮るからカメラ貸しなよって言って写真撮ってくれたんですけども、その写真撮ってもらったで田中と一緒にねあのガッツポーズをしてる写真を撮ったんですけどその時のガッツポーズの、 あの僕の右脇がもう汗でジュクジュクになって汗じみがひでえことになってるなって、もう恥ずかしくてあの公開するのはためらわれます ね。これはまあ我が家だけに残しておこうかなって思うんですけど、いやあのということで、まああのね、夏のプロレス観戦の服装には注意しろよって話、ね、で、いやレスラーね、で田中選手にちょっとねちょっと一言でも話しかけれたらよかったんですけど、ダメなんですよね、はい、ここでねなんか一歩踏み出す勇気、あ違う団体の話だ、ね、それはね、なんかね言えたらよかったんですけどね、ね、頭の中では働いたんですよ、今日の稲村選手の試合ちょっと流れちゃって残念ですよねとかいう話とか一言でも言えたらなって思ったけど無理っす、ね、だからもうあの、ね、試合の後にね高専さんが阿部選手とか入江選手と3人で話してるのとか見てると、あの人すごいなって本当に思いましたね。なんかいや一度その中に入っちゃえばそうなんでしょうけどね、うん、っていう感じです。はい、で言ってるうちにあのオッキーさんがですね、マイク始めまして、試合始まるから席ついてねって感じで、で本当にねもうリングが目の前3メートルぐらいのところで、うん、あの2列目なんですけどね、いや迫力はあります。で、まあそういうところで見てるからなのか、あのね01若手こんなにいるんだねって思って、第一試合はね、あの若手4人ですね、まあ、あの若いですよね皆さんね、うん、を2対2のねタグマッチだったんですけども、まあ、数日前にデビューしたばっかりのものがね、越野選手かなが、頑張れ頑張れって感じで、先輩に松永選手に応援されて頑張るんですけども、まあ、対面の、馬場選手が激しい蹴りを入れるっていうね、展開で、まあ洗礼をね受けてましたね、はい、馬場選手の蹴りとかもあのいやあんだけ近くだったからなのかすごい音鳴っててね、うおーって、ね、入れとるなって思った次第です。はい、これは誰選手だったっけな、ひりき選手ですね、ひりき選手、あの青いタイツがどうしてもですね、あの世代的にですね、あの西村治が思い出されてしまいまして、ちょっともうその思いを拭うのにですね必死でした。はい、第2試合はですね佐野選手が横山選手、木刀を持って入っていく選手ですねとやったんですが、もうこれは最終的に横山選手が暴れちゃってレフェリーも突き飛ばしちゃって、ね、反則負けになったんですけども、もうその木刀の相手の当て方がね、木刀の持つ方をしかも持つ方で相手を軽くこづくぐらい、うん、の、 優しさっていう感じのね、なんでいや絶対この人私生活でいい人なんだろうなってね、すごい人形的な入れたちと僕と思ってっていう感じですけど、で佐野選手は汗っかきってね、もう青いタイツね、だいぶと汗じみがっていうことで汗じみフレンドとしてシンパシーを抱いておりましたね、すごい汗かきますよね、 あのね、なんか会場を見ててあんだけ汗かかない人みんな汗かいてないのかなってふと思ったりしてね、俺が多汗症なのかな。はい、で第3試合ですね、ここら辺がちょっとねだんだん上がってくるんですね。やっぱり知ってる選手が出てくるとっていうね。でこの試合6人タッグマッチで田中将人とで久保田ブラザーズです。双子なんですよねこの人たち ね。で相手がジャクソンナンバーワンハートリー・ジャクソンと高文選手でサブミッションマスターって言ってましたね。どうしても新日のなんでサブミッションマスターなんぼのもんじゃいって思って見てたりしました。あとは北村選手ってなんか天下一ジュニアで優勝したっていう選手みたいですね。はい、で見てましたがね、まずハートリー・ジャクソンが入場するときにですね、私の目の前をですね、1列目と2列目の間をダッシュで走り抜けられるんですね。入場コスチュームのようなね、ドゥオーってあれですよ、ハンニバルのレクターのなんかマスクみたいなやつをつけながらダッシュしてくるんですけど、もうドスドスドスってね。でここら辺からみんな重量級の人が増えてくるのかですね、試合中のもう何ですか、バンプだけじゃなくてコーナーにぶつかるとかね、対角線攻撃で当たるっていうだけで振動がリングから来た振動が床を伝って自分のところにドスンってくるんですね。これはもうやっぱりこの会場ならではのリングサイドならではなんですかね。で面白かったのはね、僕2列目で3列目になんかね、多分親に連れられてきたちびっこ、しかもプロレスそんなに知らないだろう子供たちが見に来てたんですね。で子供たちの感想っていうのがめちゃくちゃ面白くてですね、例えば久保田とか秀久保田で久保田ブラザーズちょっとコミカルなやられ方をしながらタッグマッチをやるっていうのがもう一瞬でもうね試合見て分かったし、すごくキャッチーでよろしいんですが、もう子供たちがもうね、確か安なのかな、ジャクソンにね初めボコボコにされてるのを見てキャーキャー喜んでて。でそこから、田中将人にスイッチした途端、田中将人の猛攻で子供たちがうわついよって後ろの子供たちね、もう本当に素朴な感想を言って、あ子供たちでも分かるよねってもう言ってるセリフが面白かったね、強すぎるよねって、あの黒い人チートじゃんとか言ってね、田中将人のことを言ってたのが面白かったですよ伝わるよねって思って、ね、でね、いやこれはもう本当に田中将人と久保田ブラザーズが本当に良かったですね。でハドリージャクソンもねすごいもっとシュッとしてる選手なのかなと思ったら、しっかりあんこ体型、橋本真也を思い出すようなあんこ体型みたいな感じでしたね。でちょっとね、高文選手、北村選手のね、活躍してる場面っていうのはあまりそれほど出なかった、ですが、もう、ね、田中将人はスーパーフライやってくれたしね、いやー、もう眼福すわ。 D は出なかったのかな、はい。でもね、久保田ブラザーズすごく面白い選手ですね。こういう選手好きです、タッグチームとして ね。生年月日調べたら双子みたいですよね、面白いということで、ここら辺からちょっと会場がねだいぶと温まってきましたよっていうところです。はい、今日長いですね楽しかったですね、で次が、第4試合ですね。これが休憩前のラストの試合なんですけども、火祭りの B ブロック公式戦ですね。菅原拓也対将軍岡本で、菅原拓也って確かね昔 いや本当に昔あの頃15年か20年ぐらい前になんかいましたよ。登竜門でしょこの人もともとね。でその後なんだっけ、なんかあのコンドッティとかと一緒になんかね、なんだっけ、アーガンイーソーだっけ、あのそんな呼び方でしたっけね、ヤッシーとかと一緒に組んでた選手ですよね確かね。いやその時はねすごいなんかシュッとして、もっとジュニア体型だったりした思い出があるんですけれども、今も結構あのがっしりした体型っていうかちょっと緩めの体型になっていらっしゃいまして、でもなんかコスチュームもねなんかドクロ入ってて、あまあいかにもなヒールな感じではありました。でで片や将軍岡本ですね、この人は相撲出身なんでしょうかね。あの正直ねあのこういう選手はいいです、あの割と好物なんですね。あの分かりやすいヒールなんですけれども、あのまあスキンヘッドじゃないですか、で体も大きいし、もうとりあえず迫力があって、もうこの2列目とかで見るっていうことであれば本当にもうね迫力が楽しめますね。であの顔を見た時にね、どっかで見たことのあるなって思ったらね、あの僕ら世代って言ったらわかるかもしれませんけどね、昔 SNK でねサムライスピリッツっていうゲームあったんですけど覚えてらっしゃいますかね、うん、そこでねあのまあゲーセンへ行ってね、あの高校の頃ですよね、あの学校の帰りやるって感じね、あの頃ってまあゲーセンとか行かなくても本屋さんの前で置いてやったりしてね、あの結構やってて、でどんなキャラがっていうと、みんな大抵あのあれですね、かっこいいキャラとか使うんですけど、操作が簡単でなおかつ強くてっていうので、あのアースクエイクっていうね、あの鎖鎌持ったね本当にスキンヘッドのぽっちゃり体型 あのキャラがいたんですけど、もうめっちゃそのままなんですよね本当に。あの分かる人は分かるなって感じで、あのなんかね熊取りの感じとかもそうですし、いやあのアースクエイクだわって思いながらもうあの見ておりました、うん、で将軍岡本ね、あのコーナーに詰め寄ってね、すごいあの鉄砲ですか連発するじゃないですか、あれがまたね後ろの子供たちがもう大受けしてて、あのあの一緒に楽しんでしまいました、はいね、将軍岡本なんかね、後からあの試合後に売店に立ってるとことか見てると、あのなんかめっちゃ優しい顔してましたね本当に、なんかあの試合でやってたメイクがちょっと落ち取れかけてる感じでね、あのちょっと本当に優しい、あのいいおっちゃんな感じがしました、はいですね。まあそういうところもあの面白かったなって思いました、はい、あのいい試合でしたね。でもね、あの菅原がなんか丸め込み、バックスライドで勝ったのかな、菅原ってちょっとなんか捉えれなかったっすよ、うん、その昔のなんか登竜門のでのキャラにしてはちょっとあれだな、なんか動きがどうなのかなって思ったんですけど、まあでもね、それで多分15年前とか20年前の話ですよね、はい。で休憩がありました。でそのね休憩10分間なんですけど、その間にもですね、あの会場の端っこにあるですね売店にレスラー、試合を終えたレスラーがですね並んで、あのグッズを売るわけなんですよね、サインしてね。いやあの人たちは本当に熱心ですし、何でしょう、地道ですよね、うん、いやあのこの距離感が割といいのかもしれません、はい、インディーならでは、ゼロワンはインディーって言っていいんですか、わかんないですけど、はい。で、休憩明けですね、第5試合ですね、 これがなかなかに面白かったです。イリエ・シエヒロ対クリス・バイスというね、 B ブロックの公式戦ですね。でイリエもね、あの点数的に、なんか優勝っていうかね、 B ブロック代表にはなれないみたいで、クリス・バイスがこの試合に勝てばあのいけるよっていうところですが、あのクリス・バイスのその、何ですか、スタイルとかはあまり詳しくは知らないんですけども、あのこの人あれですね、体なかなかしっかりしてますよね。でそんななんかあのヒールっぽいんですけど、あまり小賢しいこともしないし、相当な実力差じゃないのかなと思って見てました。で入江はね、もうあのストハーとしても存じておりますし、あのね、あのあっちこっち行って試合しまくってるっていう人なんですけど、いや実際に見てみたら本当にいい試合しますよね。ねえ、あのロープのリバウンドを利用して、リバウンド反動を利用してなんかあのスプラッシュするじゃないですか。ね、あのロープ越し、ロープ際でね、あれがね本当にね、なんかあの面白かったというか、あの良かったです。うん、であとはもうキャノンボールですよね。うん、本当にあの対角線で走るキャノンボール、あのすごかったですよ。もろに顔面に入ってたような感じ。ね、で、あのエプロンでパイルドライバー目の前でやろうとしてくれたりしてて、いやあのサービス精神旺盛だし、あの場外乱闘もしてくれて、ビタディさんが逃げ遅れそうになってるのも見たし、あの超面白かったですこれは。あのねえ、はい、でまあこれは入江がですね、あの入江のラリアットすごくないですか、あれいつもそうなんですか、あの倒してラリアットとして自分もなんかすごい勢いで倒れ込むやつね、えなんかラリアットって言うんですかあれは、うん、いやあのすごかったですね。あの入江は本当にダイナミックで、ですごくなんかあの愛嬌もあるし、ベビーフェイスだって一発で分かるような感じもね、とってもいいですよね。でメインですよ、まあ、これを見に来たんやで、あの本当は2本立てだったつもりなんですけど、これを見に来たんやでなんですけど、もうね実はこの前のこの段階で本当にかなり満足しておりますね。あの前日ですね、あのしょんぼり、あのこの大阪府立体育館の体育会館の第一競技場を後にしたですね、私はですね、もうここまでで相当ね楽しんでしまっておりました。で第6試合ですね、あのはい、ついにここでこれを見に来たんやでっていうカードが出てきます。はい、火祭りのね A ブロック最終公式戦、ね、大谷慎二郎対阿部文則ですね。で阿部文則はあの最近ちょっとあちこちにちょっと出てきててですね、あの存在は知ってましたね、あのレガース入ってまんじ固めするのと蹴りがすごくいいよっていうのと、パンチですね、イラブパンチですかする人っていうイメージですけど、実際あれなんですね、現役のお坊さんなんですよね。で入場、阿部選手が入場してくるとセコンドにさっきの久保田ブラザーズとか、あの田中将人がついてきてですね、あのあこの人たちは徒党組んでるんだなって思いました。うん、あので試合中もずっと田中将人とかですね、久保田選あのブラザーズがですね、あの阿部文則を応援するっていう、あのね、普段 あそこまであれこれやらないですよね。少なくともなんか自分の知ってる団体でなんかあそこまで声出してないなって思ったんで、あのなんかすごくあのまとまり感があってよかったですね。 そして、あの大のお目当てですね、大谷晋二郎ですね。思えばですね、大谷晋二郎を生で見たのはですね、1997年の12月、ね、同じ大阪府立体育会館で、大谷対家臣の IWGP ジュニア選手権を用事をサボって見に来た時以来なんで、単純に計算して、24年ぐらいですね、24年ぶりぐらいに大谷晋二郎を生で見るという、ね、もうそのだけでね、もう感無量な感じであってもね、入場だけでも満足するんですよね。あのなんか入場めっちゃ時間かけますよね。あのリングの角のところで一回立ち止まって精神統一して、それがまたあのリングに登るあのはしご階段のところで一回登って、いや違うって思ってまた降りて一回登って、いやまだだみたいな感じで降りて、3度目の正直でリングインするっていうね、とこのその時もなんか本当になんか気合い入れてるっていう感じがして、あのもういいんです、あの好きな選手は何でもいいように見えるんですね。これあのね、例えば自分の中では他の選手がやってたらはよ入れやって思ってしまうのかもしれないけど、いやもうたまんない時間ですよね。で試合なんですかね、いきなり大谷がドスンって腰を下ろしてね、蹴ってこいやって言って、入江じゃないや阿部がですね、とんでもない音の蹴り、爆音の蹴りをですね、大谷の背中に炸裂させるとね、いうでやり合いがあってっていうところで、もうここですごくですね、会場がヒートアップしますね。あので大谷の、 あの決め台詞あるじゃないですか、負けてたまるかみたいなね、大谷がいつも試合中に口走るじゃないですか、それを先に阿部文則が言っちゃうっていうね、あのそこら辺もね、あお互い分かってるし面白いなって、阿部文則面白いなって、いや思いましたよ本当に。いやこれはなんか会話皆さん評価高いのも分かります。ね、で、顔面ウォッシュですね。あとはね、顔面ウォッシュはね、ちょうど自分の左前のコーナーでした、ね、でちょうど ディーアンの目の前やったんですよね、ビタディさんのね。いやもうそれで顔面ウォッシュっていうのもちょうどあの頃からね、やり始めてたあのムーブだったんで、いや変わんないっすね、本当に。もうちょっと小刻みにシュッシュッシュッってやってたかもしれないですけど、1回やった後のなんかマリオダッシュみたいなことしてからやるっていうね、結局2回やってくれましたね、ダッシュもね。本当にもうそれだけで満足っすよ本当に。であとは打撃戦ね、途中から袈裟切りも出たりとかで、阿部はなんかどうもおでこのところの皮膚が薄いようで、もう顔面ウォッシュで切れて流血が始まりましたけどね、まあ、血がにじむ程度だったんで大流血っていうことじゃなかったですけども、まあ、結局打撃戦で意地の張り合いをするっていうところも熱かったですけど、その中でですね、不意に出した投げっぱなしドラゴン大谷がね、これもなんか昔あったよこれでね、投げっぱなしドラゴンやってから場外に出てね、スワンダイブニールとかやるんですよ。まあ今はやらないけど、ね、闘魂列伝2とか、ね、3とかでも確かそういうのがねコンボになってるんですよね、で最後ガッツポーズしてからドラゴンスープレックスで固めるのがスペシャルコンボになってたりするのを思い出しましたね、はい。でワンチャンスパイラルボム来るんじゃねえのって思ったりしたんですが、今回はもうラリアッ ットなのか毛さぎりチョップなのか分かんない、あのやっぱりすごい橋本譲りの毛さぎりチョップで、大谷が見事勝利っていう感じ、ね、だからもう大谷の良さはもちろん伝わるし、子供たちもわーわー言ってるし、阿部の動きね、あのくるくる回ってそばっとするのとか、まんじ固めね、2回に分けてかけましたけども、あれだって、決まってもいいかなって思うぐらい締めてたので、あのそういうふうに伝わったので、あの子どもたちと一緒にですね、あの息を詰めて見てるって感じになりました、はい、いやもうとってもあの満足しちゃいましたね。16分の試合だったんですが、いやもっと長かった気がするな、それぐらい没入してたんでしょうね。で最後大会はですね、大谷のマイクで締めるんですけども、大谷がね、あの会場の人をね、観客に起立をあの促してですね、起立してみんなでゼロワンってやるっていうのもね、なんか一瞬コロナ禍を忘れました、ね、喋ってないんだけど、声は出してないんだけども、なんか思い出しましたね、昔こうやって声出してみんなであれだよね、やってたよね、プロレス会場っていうのを思い出しました、はい、いやで何が良かったのかなっていうか、あの言っちゃうと、会場がね、コンパクトだって席数もゆったりがあってなんですけど、いやあれちょっとこれ見に行かないともったいねえっすよ、あれ本当に。だって3000円であの席ね、ちょっと後ろの自分より1、2メートル後ろの席で、あの試合が見れるって言ったら、まあ自分やったら行くわなってなりますよね、うん、いや本当に良かったっすわ。火祭り、いやゼロワンがいいのか大谷がいいのか、でもあの個人的に思うのは、もう大谷と田中がいればこの団体は大丈夫だなって今のところはね思っていました。まあ気になるのは次の次世代がどれだけ成長してここに居続けてくれるのかっていうところですよね。ね、日野とかがいたんですけどゼロワンが出ちゃったりとかね、してることもありますので、いやこの団体の行く末っていうのは、やっぱりいいものになればいいなと本当に祈っておりますし、ね、機会があればですね、やっぱり遠くに見に行く、いや後楽園の火祭り決勝本当は見たいですよね本当になかなか行けないですよ、でもですけど、また大阪ね、こんな感じで、来てくれたらね、行くのはいいなって思います。ちょっとね、なんか気になるね、クリスとかね、将軍岡本とかね、ちょっと久保田ブラザーとか、ちょっといいなって思う選手をこれで覚えたので、またとっつきが良くなってきて、はい、っていう感じです。あ、長くなりましたね。それぐらい楽しかったんで、結論ですね。7.223 新日本プロレスサマーストラグルのメインでがっかりした私ですけども、今超元気です。もう聞いたら分かるよねやっぱ大谷がいれば大丈夫っていうことです。はい、いや本当に良かったっす、はい、大谷がいれば大丈夫だ、はい